FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。2019年は向こう川学院創立80周年、向こう川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、冬になるとお鍋をいただく機会が本当に増えるんですが、この間私も無性に白菜が食べたくなって、白菜と豚肉のお鍋作りました。あのくだっとなった白菜をね、こうポン酢でいただくのが、まあ、なんとも言えず美味しくって、まあ、ただね、あのバランスよくいろんな種類の野菜をね、取らないといけないということは分かってるんですけれども、同じ食べるなら楽しんで美味しく食べていきたいですよね。さあ、今日は野菜の専門家がゲストで登場します。今夜の向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオは、向こう川女子大学文学部教育学科初等教育専攻卒業、ベジタブルプロダクトプランナーで野菜ブーケ専科和歌山校校長の土屋千鶴さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。それではここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向こう川女子大学文学部教育学科初等教育専攻卒業、ベジタブルプロダクトプランナーで野菜ブーケ専科和歌山校校長の土屋千鶴さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、土屋千鶴です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。土屋さんは野菜ブーケ専科和歌山校校長でいらっしゃるということなんですが、ここではどういうことされてるんですか？
はい、あの野菜の持つ魅力とか、あの野菜の色についての勉強、そして何よりブーケとかの束ね方ですね、を教えています。
野菜のブーケの束ね方、はいはい。土屋さんは調理師など、まあ、食に関する資格っていうのをたくさん持ってらっしゃるんですね、
はい。
ベジフルフラワーアーティスト、プロフェッサー、野菜ソムリエプロ、調味料ソムリエプロ、食育マイスター、日本茶アドバイザー、カレーマイスター、パンアドバイザー、調理師と、いやすごくないですか？
全然すごくはないんですけど、
なんでまたこれたくさん、
なんかあの必要に迫られてと言いますか、あの野菜のことを勉強しようと思って野菜ソムリエを取って、そして、まあ、コミュニティというのに入ったんですけど、次は行政からの、あのいろんな依頼があって、で食育に関する依頼があったので、私自身の中では何もわからないのに、そういう偉そうなことするの嫌やなっていうので食育の資格を取りまして、そしたらまた量販店からレシピを書いてくれとかいう依頼もあって、レシピには調味料でしょうみたいな、それはそれで一つずつ必要に迫られて増えていったんです。
じゃあお仕事を頼まれるたびに、はい、この部分をちゃんと勉強しようと思って一個一個そうやって資格を、
そうですね、
すごいですね。
なんか嫌じゃないですか、せっかく信じて依頼いただいてるのに。
いや、もう真剣に取り組んでらっしゃるんですよ。
いい加減なのでね、つったかぶりも嫌だなので、取りました、はい、学びました。
あ、すごいですね、はい。ま、私なんかあの野菜ソムリエっていうのはよく耳にするなと思うんですけど、はい、はい、土屋さんは野菜ソムリエプロ、もう一つ上の資格ということになるんですね、
はい。そうですね、はい、
少し難しくなる。
そうですね、専門的に、あの学んで資格を取るっていうことですね、はい。まあ、野菜ソムリエが6万人ぐらいいるのに対して、まあ、野菜ソムリエプロは2000人弱ぐらいですかね今
は。あ、はい、そうですか、はい。いやすごいな。これどうして野菜ブーケをね、はい、作ろうって思われたんですか？
あ、まあ、その食育にも関係あるんですけど、はい、調理しない、買い物しない、まあ、子供も大人もですけど、本来の野菜の形とか知らなかったりするじゃないですか。
それはね、確かにもう切ったものが出てくると、元々の形ってわからない人もいますよね。
そ
うなんです
よ。その形も魅力的なので、それを知ってもらいたいっていうのと、興味を持ってで食べてもらえるきっかけが作れたらということで、野菜嫌いの、まあ、克服にもなるんじゃないかなっていうのでやりました。
でもブーケにするのって、はい、センスも必要になってきますし、なかなかちょっと大変ですよね。最初から上手には、
いや、
ね、
よく言われるんですけど、これはセンスとかじゃなくって、それぞれの野菜たちが居場所を決めてくれるんですね。例えば曲がったキュウリとかだったら真ん中にはいけないじゃないですか。そしたら端っことか それぞれの野菜の居場所がもうあるんですよ。大体
使う野菜っていうのは何かこうルールがあるんですか？
いや、ルールはないんですけど、うんうん、普段はまあテーマに沿って例えばカレーの材料をブーケにしたりとか鍋の材料をブーケにしたりっていうその
面白い
料理テーマをブーケにしたのとか、まあ、季節祭事でクリスマスブーケを作ったり、まあ、オブジェを作ったり、お正月だったらお正月でちょっと重箱に入れてみたりとか、そういうのを作っています。
じゃあ例えばさっきそのカレーブーケっておっしゃいましたけど、はい、なんかお友達にお呼ばれしてお家にお邪魔するときに、はい、例えばそのカレーの材料をブーケにして、
はい、まあ、人参とか玉ねぎとかじゃがいもとかをブーケにして、私は野菜持っていくからお肉とカレールーよろしくねみたいな。
あ、面白い。
そうなんです。
へへ、お鍋はお鍋の材料でっていうような形で、
はい、
あ、なんかそうやって考えたらなんかブーケ素敵ですね。
そうですね、これ売ってもらえたりとかしたら、あの一人暮らしの人とかも例えば白菜丸々買わなくても、うん、何枚かその鍋に必要な分だけが入ってるブーケを買えるので、なんか楽しいんじゃないかなって思うんですけど。
確かにそうですね、はい、へえ、そういうテーマに合わせてまあ ね、
そうですね、
作っていかれる、はい、あの今日実際に、はい、スタジオにブーケを持ってきてもらいました、はい、お野菜ブーケ、
はい、
もうなんて可愛らしいブーケ。
ありがとうございます。
いや、もうだから花束もらう感覚と同じですよね。
そうですね、まあ、大きく違うところは食べられるっていうところですけどね。
それと少しやっぱりずっしり感っていうのが、ね、
そうですね、重みはありますね、
ありますよね、
はい、
あのちょっと今日持ってきていただいたこのブーケのお野菜、はい、一個一個説明してもらってもいいですか？何が入ってるか、一個一個ですか、
は
い、
まあ、わさび菜と、でグリーンリーフっていうレタスですね。で株が入っていますね。
株がの2つコロンとね、はい、入ってますね。
で、細くて、まあ、ちょっとあまり多分みんな見向きもしてくれなさそうな人参でもこれが甘いんですよきっと。甘い
人参、細めの人参、
細めの人参、はい、で、あの赤はパプリカではなくってピーマンですね。
赤ピーマンですね。
赤ピーマンが2個入って、うんうん、で国産のレモンですね。で、あとアイスプラントとインゲンが入っていますね。
アイスプラント大好きです。
あ、大好きですか。
これなんかもともとも塩味ついてませんか？
そうですね、お塩の味して、うん、あのシャリシャリ感がすごくいいですよね、
いやもう本当食感も味も大好きなんですけど、でも昔はなかったこのアイスプラント、 そんなに馴染みはなくて、
はい、
ここ何年かぐらい前から、ね、はい、なんかこうサラダ頼んだらアイスプラントが
レストランで、ね、出てきますけど ね、はい、
ね、出てくるような。
でも和歌山、私和歌山なんですけど、はい、和歌山でも作ってる方がいらっしゃって、これは直売所で買って売ってるんですよ、
うん、
あの基本私は冷蔵庫に入ってない野菜を使うっていうことを自分の中でコンセプトにしてるので。
それはまたなんでですか？
あの温度が変わると野菜の傷みも激しくなるし、うん、あの成長もなったりとか、あとブーケに束ねるときに人の体温で野菜が火傷するんですよ。
野菜にとってはもう火傷ぐらいの暑さなんですか？
暑さなんです。なので、あまりその寒いところからもっとこう暑くすると余計にこう傷みやすくなるので、なのでできるだけ農家さんから直接買うか直売所で冷蔵庫に入ってないものを使うことにしてるんですね。
へえ、そうなんですか、はい、なんかお野菜って言ったらもう早くね、あの冷蔵庫にこう入れないとっていう意識があって、
そうですよね、はい、
でもなんかその例えばブーケにする時なんかはもう温度変化はあまりない方がいい。
そうですね、できるだけ、ね、夏場はね暑いので、まあ、ちょっとあの野菜室に入れたりはしますけど、あ、まあ、出来上がったブーケをですけどね、
はい、でも今こうやってね持ってきていただいたブーケはその株の白、はい、そして赤ピーマンのこの赤、はい、レモンの黄色、はい、あの人参のオレンジ、はい、でまあ緑がいっぱいあって、はい、もう色とりどりですよね。そうですよね、本当に色が豊かで、
はいはい、自然な色なので ね、
ね、はい、綺麗ですね。例えば子供さんなんかはこういうブーケ見た時に興味は持たれます、はい、
そうですね、小学校の私の母校が廃校になって、はい、その時に廃校式にあの大きいオブジェを作らせてもらったんですけど、もうすごい子供たちが集まってきて食べたい食べたいとか、これ食べたことあるとか、いや食べたことないとか、もうみんなでもう今にも食べそうな雰囲気でした。
ああそうですか、でも土屋さんの気持ちとしてはもう食べてほしいっていうのがね、
そうですね、まあ、つまみたくなるっていうのはいつもコンセプトにしてるので、ね、
美味しそうに見えるっていう、
はい、もうなんかやったっていう感じでしたけどね。
あ、そうなんですね、あの今日ね、はい、パンフレットもお持ちいただいて、はい、今までにその土屋さんがこうやって作ってこられた、
はい、
このブーケ、お野菜のブーケなんですけど、はい、まあ立派パナモノもたくさんありますね。
いいね、そんなことはないんですけど。
だから結婚式の時に、はい、こう花婿さん花嫁さんがあの座るこの長い
高砂
席ありますね、
はい、
ここにお花がね、はい、バーッとこうあしられるのはよく私たち見る光景なんですけど、はい、これお野菜で作っておられるんですね。そうなんです、はい、すごいですね。
あの農家の方の結婚式で、
そういうことですか。そうなんです。
でどうしてもお野菜でやりたいっていうことでご依頼をいただいて作らせていただいたんですが、これはちょっと一回作ってみるということはできないので、この量の
分量がすごいですし、ね、
なので頭の中で描きながら当日、まあ、一人で作ったんですけど、
これを、
はい、
わーすごい、
まあ、はい、一人で頑張りました。
なんかこの真ん中にある白いなんか花束みたいになものはカリフラワーですか。
カリフラワーがメインとしたらこれもブーケなんですよ。
あの いっぱいくっつけて、
そうなんです。この中にいろんなブーケが入ってて、もちろんお客様に持って帰っていただくブーケもあったり、はい、あの花嫁さんとかが二次会で持てるようなブーケもあったり、
うわ、
でも結局花嫁さんが持って行かれたんじゃなくって、ご参列されたご親戚の方が根こそぎ持って帰られましたけど
お野菜やからね、
はい、もう喜んで、
はい、あでもなんか欲しいかも、あの、ね、結婚式呼ばれてもしあの好きなお野菜持って帰ってくださいって言われたら、
そうですよね、でなんかこれどうやって食べるの、これどうやって食べるのって聞きながら、なんか持って帰ってくださったんですけど、私としてはあの新郎新婦さんにご依頼いただいて作ったので、勝手にあげちゃっていいのかなみたいな、ちょっとなんか戸惑いもあったんですけど、でもまあ、ご両家のご親戚の方なので、であの持って帰られました。
うん、あ、はい、そうですか、はい、まあ、それ以外にも、はい、あとなんかホテルのこうあのエントランスにぴったりなような、はい、この縦に長いオブジェ、
そうですね、はい、
これもお野菜とフルーツいっぱいで作られてるんですね、
はい、そうですね。この、 あの、いやフルーツの入ったのは紀の川市っていうフルーツの町が和歌山県にあるんですけど、はい、そこの紀の川市制10周年の記念式典の時に、うんうん、あの舞台に置かせていただきました。
あ、
その日に、はい、式典の中じゃないんですけど、外の舞台に置かせていただきました。
うわ、まあ、インパクトもすごいですよね。
そうですね、
そうですか、すごいですね。いやもうこういうのがあるっていうのも私初めて知って、
はい、
ここまでね立派にあの仕上がるっていうのは本当にすごい、ハロウィンの時なんかはこうかぼちゃを、
そうですね、かぼちゃの、
はい、あのなんか土台にして、
そうですね、
ね、はい、こう作ったりとか、
もう子どもたちが喜んで、
あの今までね、
はい、
あのお受けになったお仕事の中で、
はい、
ま、テーマっていうのが決まりますよね、こんなんでお願いします、はいはい、ちょっとこれあのやりがいあるなみたいな、ちょっとこう挑戦できるなみたいなものはありました、何か。
あ、高知県とか鹿児島県とかから依頼をいただいた時は、
はい、
そこの野菜を使わないといけないんですけど、
その土地のね、
そうなんです、うん、一応リストはいただけるんですけど、はい、実際その一つずつの大きさもわからない、
うん、
まあ、量も1ケースって言われてもどんだけ入ってるかわからない、行って見てから作らないといけなかったんですよ。でその鹿児島県とかは野菜の商談会、野菜だけじゃなかったんですけど、私は野菜担当とかで商談会に、まあ、見せるものだったので、うん、例えばさつまいもは土をつけたまま作ってくださいとか、使ってほしいとか、
ちょっとハードル上がりませんか。
そうですね、
まあ、あの、
うん、そのもの一つずつをやっぱり見せないといけないので、隠すことはできないので、
はい、
入ってるお野菜、まあ、果物も全部顔が見えるようにはしないといけないんですね、どの作品もなんですけど。
で
その行って、まあ、例えばホテルとかでもですけど、壁の色とか、
あ、
まあ、その光の入り具合とか、そういうので考えないといけないので、最初その東京プリンスホテルに行った時は、
はい、
花瓶を15個持ってきました。
いや、あのどれに、ど
そうですね、大きさもいろいろ60センチのとか50センチのからまあ30センチぐらいまでのとか、ガラスだったり陶器だったり、なんかわからないので、私ちょっとプリンスホテル行ったことなかったので、
はあ、
もう天井の高さもわからなかったし、ということで持って行って、もう車ぎっしり積んで道具を持ってきました。
いや、やっぱプロフェッショナルですよね、土屋さんね。でもやっぱそれだけこう見る方に楽しんでもらいたいっていう思いが、やっぱりそういう風な、ね、行動につながるんでしょうね。
せっかくねご依頼いただいて、その野菜なんか普通にカゴに持った方が良かったわって言われるのがやっぱ嫌なので。
いや、そりゃそうですよ。
高知行った時ももう満タンに積んできました、車に。
どれ買うだろうって。 いやだけどそうやってその場でその瞬間、はい、あ、こういう風に作っていこうっていうのは、もちろんその私センスもあるとは思うんですけど、経験っていうのはすごく、
そうですね、大事ですよね。
大事ですね。積み重ねてきたこの経験で、あ、これはこういう見せ方をしたらいいっていうのが、
そうですよね、
ね、はい、そこで思いついたりするのかもしれませんね。
でも そこで修正しながらっていうのもあるんですよ、実際。
もちろんね、ちょっとやってみて、あ、ちょっとこの手前に刺そうとか ね、なんかそういうのはあるでしょうね。
高知県の時はニラがすごい良かったんですけど、ニラを最初噴水のように使ってたのに、はい、お昼にならないうちにニラがこう しだれてきてあれ、こういうはずではなかったのにって思いながら、じゃあこれを特性を生かしてまた作ろうということで、このパンフレットにも載ってるんですけど、特性を生かしてお昼から作ったのがこの 赤ピーマンとニラの、
こうまるでしだれ桜のようなこう、
ね、っていうのを前提として作ったとか、も学びながら野菜に教えられながら作っていくっていうことですよね。
その時間経過っていうのも計算に入れないといけないし、そうそう
で、
ね、
でこれまあ外だったので、あの商店街の真ん中だったんですね。
そうですか。
でちょっと結構寒かったりとかもあったので、まあ、あのいろんなことで勉強をさせていただきました。
いやー、はい、すごいですね。もう今全国各地で野菜ブーケの講習会を、ね、
そうですね、体験レッスン
ということで、で野菜 の食べ合わせの、
はい、あ、それは講演としてさせて、はい、
がいいかとか、そういうのもあるんですね。
そうです ね、食べ方の順番とか、あのよりその野菜が持つ栄養をいかに自分の体に入れるかっていうのを、やっぱり同じものを食べてても順番で全然違うので、はい、そういうのをちょっとお
話し、知ってるのと知らないのと
では ね、なので知って得する食べ合わせっていうので、まあ、あのお話しさせていただいたりはしてるんですけど、
はい、そしてさっきあのおっしゃっていたような、まあ、子どもたちにも、まあ、キッズソムリエの育成ということもされている、
ね、そうですね、はい、
あの野菜嫌いの子どもたちにこう上手に食べさせる方法とかあるんですか。
はい、野菜嫌いの子ども、うん、もうもしかしたらその最初に食べたのが美味しくなかったから嫌いっていうのが多いんですね、やっぱり。なので美味しいものに出会えるきっかけを作ってあげたいので、私は、
ま、それ大事ですよね。
そうなんです、うん、リビング和歌山っていう新聞に月1回あの自分の中でかくれんぼレシピって呼んでるんですけど、はい、野菜が隠れてるんで、まあ、無理やり隠してるんじゃないんですけど、あの、まあ、例えばカレーが好きなのでカレーの匂いでごまかせるようなレシピにするとか、見た目がトマトじゃないよっていうので、あのトマトを使ってるんですけど中に隠れてるとか、でそういうレシピを提案させていただいて、
それは喜ばれると思います、あの人参嫌いな人にもうわーって吸ってね、なんか混ぜ込んで、あのご飯作ったりしてるお母さん多いと思うんですよね。
そうですよね、
いろいろね、
なんか多分見た目はわからないかなって思うんですけど、
そうなんですね、はい、いやでもなんかいろんな工夫がそこにあって、
そうですね、
あの考えるのもきっとあの楽しくされてるんだろうし、はい、またそれをね、美味しく食べてもらったらもっとより嬉しいことですよ ね、
今月なんて焼きネギのチョコサンドなんです。
チョコサンド、
はい、焼きネギをチョコレートでこう混ぜてサンドイッチにしてるっていうのが載ってます、はい、
どんな味なんですか。なんかそ
うでもチョコレートの味なので、ネギっていうのを大人の人にも試食してもらったんですけど、あれなんか野菜レタスとかいう感じで全然わからなくて、甘くて美味しいネギだったので、あの白ネギを丸々2本使ってたにもかかわらず、まあ、誰も当たらなかったっていうぐらい。
あ、そうなんですね、はい、うわ面白いですね。そして土屋さんは去年教室も開講されたんですよね。
はい、
はい、どんなコースがあるんですか。あ、
ベーシックコースっていうのはベジタブルプロダクトプランナージュニアという資格が取れるんですけど、
はい、
まあ、あの修了するときには、まあ、竹串とかそういう支えがなしでもブーケを作れるっていう、あの技術を学べるコースです。はい、でテクニカルコースはもっと上で、もう空間演出、いろんなオブジェなども作れるコースで、これはベジタブルプロダクトプランナーという資格が取れるコースになっています。
そうなんですか、はい、また開講日などはね、ホームページの方をご覧いただいたらいいですね、
は
い、
そうですね、はい、はい、Facebook でやってますので、
Facebook で、
はい、
分かりました。
野菜ブーケ専科和歌山で、はい、検索ください、
はいはい、土屋さん、あの向川女子大学時代のお友達とは今でも会ったりするんですか。
そうですね、あの1年に1回あの7月ぐらいに同窓会があるんです。
あ、同窓会ちゃんとしてらっしゃるんですか。そうなんです。わ、それすごい。
それがもう場所も毎年同じところで、あのもうその今年の終わったら来年の予約をするという形でやってるんですけど、
はい、
そこでオブジェを作らせてもらったり、去年はみんなに一つずつミニブーケを持って帰ってもらいました、
では土屋さん最後にあの、はい、今後の、はい、まあ、夢といいますかこんなことに挑戦してみたいなっていうのは何かありますか。
あ、私はまあ農業高校とか大学で生徒が作った野菜とかを使ったまあ入学式とか卒業式の舞台に飾りたいなっていうのが夢なんです。
うわー、こうお花がバーッと飾ってるところが実はお野菜だったっていう。
そうなんですよ、はい、だからそれもねやっぱり生徒さんたちが作ったものっていうのは感動も人をしキーワードだと思うんですね。なのでもうそれを一緒に手伝って作れたらなっていうのがずっと思っています。
そうですか、はい、もうこれからもあの、はい、たくさんの方に野菜の素晴らしさを伝えてください。
はい、美味しく食べてください。
今日は楽しいお話、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学文学部教育学科初等教育専攻卒業ベジタブルプロダクトプランナーで野菜ブーケ専科和歌山校校長の土屋千鶴さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜はベジタブルプロダクトプランナーの土屋千鶴さんをお迎えしました。お野菜の話本当に楽しかったです。どうやったら皆さんに楽しんで野菜を食べてもらえるか、見た目をこんな風に綺麗にしたらどうか、もうそういうことをね一生懸命考えておられる姿に感動しました。さて次回は向こう川女子大学短期大学部英語学科卒業ファイナンシャルプランナーでファイナンシャルコミュニティオフィスブルーローズ代表の野崎久美さんをお迎えする予定です。向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は向こう川女子大学のキャラクターラビーのマフラータオルとクリアファイルをセットにして10名の方にプレゼントします。マフラータオルの色はネイビーかピンク、どちらの色が当たるかはお楽しみに。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りはこの後番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。